This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey folks, this is VLOR GTZ, and today we have a very special episode for listeners. This year at Otakon, my co-host Sakaki and I had the pleasure of interviewing the creator of my teen romantic comedy Snafu, Wataru Watari, as well as Hironori Hoshino, who's the chief editor of Shogakukan's light novel publishing imprint, Gagaga Bunko. Please note that this interview wasn't recorded in a traditional podcast environment, so keep in mind that the audio quality does differ from our usual standard. That being said, we also have an edited transcript of this interview available on both mangamavericks.com as well as wsstalkback.blogspot.com. So go check out both of those as well. Without further ado, please enjoy the interview.
Okay, let's get right into questions. So, first question is for Watari-sensei. My teen romantic comedy Snafu and Girlish Number do a great job of dealing with and displaying harsh realities. What were the challenges of properly depicting these harsh situations? And were you at any point worried that your writing would be too cynical for readers?
そうですね。僕自身が書いていく分には何も大変なことは正直なくて、むしろお客さんがこれを見たときに辛い思いをするんじゃないかっていうふうに、いろんな人からちょっと止められたりとかっていうのはあったりして、それが一番のハードルだったのかもしれないですね。あと僕自身もなんかこういう心を痛めるような展開を、果たして今の若い子たちに受け入れることができるだろうかっていうような、ちょっと不安に思ったりとかはありました。で、その不安とか、みんなからの心配は全ても跳ねのけてやりました。
People would, one of the challenges was that people would sort of sometimes point out that it could be too harsh. It was a thing to illustrate, but also at the same time, I didn't know if the people, or the readers would be willing to accept, this kind of, harshness. But we just decided to, ignore.All that, and then go our own way.
Okay, my question is for Hoshino-san. Before working for the light novel editing department at Shogakukan, you were a magazine editor. What specific magazines did you edit at Shogakukan, and how would you compare light novel editing to manga editing?
そうですね。Gagaga Bunko の前は、雑誌は割と男性向けの、なんていうんですか、グラビアというか、ピンナップというか、水着の女の子とか、そういうのが出てくるような、グラビアのピンナップを、撮影に立ち会ったりとか、なので男性誌の編集をやってました。なので、全然違います。小説、そういう情報だったり、今、そういう旬なものを、編集して届けるっていう雑誌と、それから一からやっぱりこうエンターテインメントとして面白いものをこう作家さんと一緒に作り上げていくっていう、同じようで全然違う仕事だなって思ってます。
When I was working at Shogakukan, I was working on the Gagaga Bunko. So this was something that was catered more to male viewers, which is very different from now, and I would sort of study gravure models and really pay attention to the current trends to make it to cater to the viewers. But now it's very different that we really think of it as oh, what kind of, how can we make a really fun story, a really entertaining story. That's more of a, it's really fun to try to make a nice story.
Watari-sensei, is there anything you would change in the Snafu story in retrospect now that it's completed?
Something that I would change, I think, tax rate? I guess tax rate?
こんなで売れるって分かってたらもっと高く設定したのに。あ、やばい、マジで今ので終わりになっちゃう。よくない。
Royalty rate.
What do you both think is unique about Gagaga Bunko compared to other light novel publishers in Japan? What do you think makes them stand out?
違うじゃあだいぶ違う。
そうですね。資金力とか。
資金力と
か。営業、宣伝、広告の弱さとかですかね。
でもまあ、編集者に個性的な人間が多いんで、ちょっと変わった作品が出てるかなとは思います。他のライトノベルに比べて。
There's a difference in sort of marketing and I think it's a little bit more difficult to advertise. I think. We do end up creating more unusual stories in the end. The editors are very like.They have very unique personalities, so the works end up being very unique and unusual.
作家にしても編集者にしても、こう僕や星野さんみたいに全然知らないオタコンっていうイベントがあるらしいぜって言って乗り込んできたりするそのなんかチャレンジャー精神というかフロンティア精神みたいなものはガガガ文庫の一つの特徴かなと思います。それが結構出される作品にもかなり影響を与えているんじゃないかなとは思いますね。
So to writers and editors, it's like very, a lot of like challenge, sort of aspect to it. So for Otakon, someone just told us, oh, why don't we go to this, convention, in the US called Otakon? And we're like, oh, yeah, like, let's do that. It's kind of like a, going to the frontiers kind of mentality with it.So, yeah, it's like a very challenge, like, spiritual challenge.
What are both of your favorite Shogakukan series? And besides each other, what other Shogakukan authors or editors would you love to work with?
難しい質問をしますね。どう答えても Shogakukan の偉い人にバレたら大変なことになってしまう。そうですね。まあでも、あれかな。やっぱり、青山光先生。青山剛昌先生とやって、コナンの映画の脚本をやらせてほしいな。
I would like to work with 青山剛昌先生 and maybe work on writing for Conan.
毎年のムービーをちょっと
やらせてください。Please let me work on the animal movie.
Hoshino-san, do you have a favorite Shogakukan series?
そうですね。僕、小学館の中で好きな、あれですよね。はい。僕は、小学館に入社するときに、その動機になったのが、浦沢直樹先生の漫画だったんで、そうですね。小学館のマスターキーとか、マスターキーとか、はい。
For Shogakukan, I really like the work of
Master Keaton. So Master Keaton が浦沢さんです
よ。Yeah, 浦沢。
Master Keaton の時代。Yeah, we'll work by 浦沢直樹先生。
I'm actually reading Master Keaton now.
Yeah, it's one of my favorites as well.
Yeah. 僕もちょっとだけ真面目に答えていいですか？なんかさっきからお金の話にちょっと間に振ってたんですけど、僕はちっちゃい頃からですね、ゴーストスイーパー三上極楽大作戦という、椎名隆先生の、はい、漫画があるんですけど、僕それめっちゃ好きで、もしすごい機会があるんだったら、こう、アニメリメイクとかするんだったら、俺にシリーズ構成をやらせてほしいって常々思っております。
Well, I really like actually the Good Sleeper
Ikami.
And and I really would like to if I have a chance to work with Ken and
Takashi Shina. Yeah.
Yeah.
Watari sensei, how far in advance do you plan out your stories? And Hoshino-san, how's the editing process for Watari sensei's works?
本当にこう、なんていうんでしょう。まあ、タイトルバイタイトルなので、毎回このスケジュールでやってるっていうことでは全くないんですけど、例えば、手元にフリーの時間が、まあ、6時間あったら、6時間はない、6ヶ月、6ヶ月あったら、そのうち5ヶ月ぐらいはずっと、とぼんやりとした構想に使っていますね。で、残りの一月でなんか小説書くみたいな。なので、星野さんに、その、話すのは最初の6ヶ月目の1日目と、書き途中の1回目。ぐらいな。感じですね。だから、実際に書いてる時間、実際にタイピングしてる時間っていうのはそんなに長くなくて、せいぜい1ヶ月っていうところなんですけど、それ以外の期間は、ああでもない、こうでもないとずっとこう、そうでって考えている。
So, I don't really have a set schedule, but, so, for 6 months, five months out of the 6 months, for 6 months that I start working on it, I just loosely think about what I'm gonna write, and then I just talked to Hoshino-san just the first day of the first 6 months, and then when I'm writing, and I just spend 1 month just typing and writing.
And I guess follow up to that, Hoshino-san, how do you feel about Watari Sensei's writing, and how is it like editing his work?
そうですね。今、渡先生がおっしゃったのは、その6ヶ月あるとして、5ヶ月と1ヶ月ですね。僕は編集者として、あと、実はもう1ヶ月っていうのが、締め切りを破った後の1ヶ月っていうのがあって、それをとにかく1ヶ月内にぐらいに収めて、発売日を守るのが毎回しんどいです。
So, 渡先生 actually mentioned,6 months and then like 5 months, just thinking. But after that timeline, we actually have 1 month after the deadline that I have to try to make this work within the month, try to get it published in time.
So how deeply involved are both of you with the anime adaptations of Watari Sensei's work?
そうですね。僕も何から何まで関与しました。すべてに通じているフィクサーが僕です、うん。そうですね。まあ具体的なところで言うと、まあ、そのアニメをやりたいですって言っていただいたところからの企画書をまあ、見せていただいたりとか、じゃあここの会社の方と一緒にやりましょうっていうののやつが、まあご意見を、まあ、聞いていただければ全然言うし、で、まあ、脚本会議、シナリオ会議にも僕は参加して、普通に、まあ、これは全然違うんで僕が直しますって言って書いたりとか、あとは、まあ、絵コンテのチェックも、やりましたし、まあ、毎回やっています。で、アフレコとダビングにも普通に参加しております。で、たまに心配な回はですね、カッティングって言って、 カッティングについてはおのおのが脚長をつけていただければいいと思うんですけど、あのアフレコ素材用の収録用のこうラッシュ映像みたいなものを作るんですけど、そのカッティングの際に、もう声優さんが喋るそのボールが決まるので、テンポが全て決まってしまうんですね。だからそこに立ち会って、なんかこうちょっと早いなとか、そういうのを普通に言ったりとかもします。はい。で、それが終わった後は、アフレコの旅が終わった後はですね、パッケージ用の特典小説を書くために小学館に収監されると。そういう仕事です。
So everything, I think everything actually leads back to me, and I'm the fixer of it all. So yeah, I participate in a lot of meetings about the production series. And then if they ask for input, I will give them my input. And for, there's a, during the production, there's a thing called cutting, where they try to dub the voices over like a rough animation. And he takes a look at that and then sees if, oh, this character is speaking too fast or too slow. So yeah, those are just some ways that I participate in production.
あとはイベントの時に、まあ、僕のオリジナル曲を持って歌うという
。そう、歌も歌ってます、はい、舞台で。
そう、そういう僕のキャラクターソングがあるのでそれを歌うっていう仕事をしてます。
He also sings for events.
And Hoshino-san, you're also involved with the anime production as well, correct? So, what is kind of your experience on it?
まあ、その、Watari-san の、あの、意見を、こう、横からそらそらっていうぐらいで、あんまり僕の意見っていうのはそこまで、あの、制作の現場には出ないんですね。ただまあ、そのスケジュールだったりとか、まあ、あとその、Watari-san のスケジューリングだったりとか、まあ、そういうのに関係しているところを現場とやり取りしたり、そのぐらいですね。
まあ、あと、ルガイルの場合は、このアニメ本編もそうなんですけども、グッズとか、いろんなものが膨大な数が来るので、すべてを僕が見切れないときに、もう、星野さんは、まあ、その辺もわかるでしょって言って、星野さんにお任せするみたいなことも結構多いですね。
So, I actually don't really see my own, I don't have my own input.That much, but I do stand by his side, and say, yeah, listen to whatever sounds opinion. And other than that, I also sort of try to work out the schedule for him. And also, Otari-san mentioned that they send them him anime prints for him to review, and then he actually passes it on to Oshino-san to, can you do it for me?
Okay. Watari-sensei, what is one genre that you have yet to do that you would like to write about?
やってないジャンルたくさんあるんで、やりたいこともたくさんあるんですよね。もうミステリーとかもね、やりたいし、何か、スペースオペラもね、久しく見てないんで、スペースオペラやりたいですね。あとは、こう、まあ結構歌が結構好きなので、まあアイドルものと、あとメカものも好きなので、なんか多分、アイドルとメカを合わせた新しい斬新な何かがあるんじゃないかなと思って、そこに三角関係とかを絡ませたらすごい面白いんじゃないかなと思ったんですけど。
So he actually has a lot of genres that he would like to explore. Such as mystery, space opera. I love singing, so maybe idol. And then also mecha, and see if there is something novel that he could do, and maybe possibly we could sort of merge these genres into one. He loves Macross, so he would love to do something like that.
I guess one final question, so I think we have to wrap up. How do you feel about the reach of your novels overseas, and what do you think is the impact of the overseas light novel market on the light novel industry?
正直意外だなっていうのが一番最初に思ったことでしたかね。その、例えばアジアだったら何かみんな、想像がついたんだと思うんですよね。ただその北米圏だったりだとか、ヨーロッパだったりとかって、その学校の特殊性みたいなところが多分同じじゃないので、それでもなんかちゃんと皆さんわかるよってなってくれるっていうのは、何か、やっぱ、どんなにね、その国や地域が違っても、なんか、その若い頃に周りの人間関係で嫌な思いをしたっていうのは変わらないんだなと思って。だからこれからもみんなの心の棘を刺すような作品をずっとなんか書いていきたいなと思ってます。世界中みんなにぼっちの種を植え付けておこうと思って。
はい。So, it was very unexpected. Because in Asia,most people, I think, would be able to relate. But for, in the West, school is a bit different. So he was very surprised that people were able to sort of relate. So it made me think no matter the region, what region they come from, maybe they could all relate to this, time where, they had a negative experience just interacting with people. And he just wanted to stand up for the loners of the world.
Awesome. I think that's about time, but thank you so much. It was amazing talking to you both.
Thank you.
Thank you.
Huge thank you again to Watari-sensei, Hoshino-san, interpreter Seiya Furukawa, and Otakon for making this interview possible. If you enjoyed this interview, you can find more Saturday Night Shogi content on every podcast platform out there. Spotify, Podbay, Apple Podcasts, you name it, we're there. So go look us up, subscribe, write us a rating and review if you feel like it, and just enjoy our content. You can also follow us on Twitter at SatNightShogi, and you can also send us emails with your various questions and feedback to satnightshogi@gmail.com. But that does it for this episode, so we will see you guys later.